はい、遠野江です。それでは、富電動ナビの北朝鮮危機対応企画第4弾の中長期的対処法をお話ししていきたいと思います。で、まずなぜ、中長期的対処法が必要なのかということですけれども、これは、危機管理は一過性のものではないからですね。つまり北朝鮮危機の後には中国危機が控えているわけですし、そもそも人生っていうのは真剣勝負なんで、いつ何時ですね、危機が襲ってくるかはわからないところがあるからですね。ですから、今回の北朝鮮ミサイル危機に対しても、短期的対処法とかですね、あるいは備蓄品などのお話をしてきましたけれども、やっぱりそれらは当面の対処療法に過ぎないことは過ぎないんですね。つまり抜本的なものではないということです。もうこれしょうがないので、とにかく当面はここだけはやっておきましょうということで言いましたけれども、本当の意味で人生のリスクマネジメントをするにはもっと計画性が必要だということですね。それは当然中長期的なものを見据えていく必要があるわけであります。で、例えばですね、この、中長期的なリスクマネジメントということですけど、私はやっぱり、核シェルターまでちゃんと準備して初めてですね、きっちりと抜本的な対策をしたと言えると思ってるんですね。私はまだできてませんけれども、例えばですね、たまにお話に出す大川隆法総裁という方がいらっしゃいますけれども、私はあの方はですね、今住んでおられる、白金台の第五館の地下はですね、おそらく核シェルターがあると思うんですね。当然準備されてると思います。それから、さらに中長期的にはこのお金に関してですね、財力に関しても取り組みが必要ですけれども、あの方はもともと商社の財務担当をされていましたので、当然万全の備えがあるというふうに思います。あるいはですね、また違った観点で老後の備えということで言えばですね、体力的なところもあるわけで、この体作りに関しても、それはもう歩きのところから、あるいはこの腹筋とか筋力トレーニングのところまで、万全な備えをしておられることが伝わってますね。あるいはまた別の観点で、ボケ防止というんでしょうか、やっぱり年を取ってくると古くなってくるのに対する対策として、若者をですね、そばに置いて、やっぱり常にこの若い世代と交流できる環境を作っていると。この辺がですね、同じような精神世界の大家であった渡辺昌司さんなども凌駕する部分だと思うんですね。やっぱり年取ってきて、もう若者が寄りつかなくなってくるとですね、どんどんとやっぱり、古くなっていくわけですけど、こういうふうなことはですね、全部対処療法ではないんですね。中長期的な計画的な取り組みをして初めてできることですので、我々がそこまでのスケールでできるかどうかは別にして、やっぱり自分なりにですね、この切ね的なことを考えるだけではなくて、残りの人生を見据えた上でのこの方針を立てておく必要があるというふうに思ってるわけなんです。でさらに言うと、この中長期的な対処法の中にはですね、個人の備えだけでは不十分なものがあるというふうに思います。つまり、危機管理はですね、個人だけでは全部全うできないということで、 それはそうですよね。いくら逃げ方をシミュレーションしてですね、それから備蓄をして、まあ、仮に核シェルターまで作ったとしても、まあ、そもそも国として核ミサイルを撃たれたら被害は出るわけですし、あるいはその後ですね、その周辺国に植民地にでもされたら、まあ、全ての計画はまあ根底から崩れますよね。だから国が頼りなければですね、やっぱり国民としての我々はやっぱその被害を受けるわけなので、そうするとやっぱりしっかりした国家づくりにですね、やっぱ我々も有権者として参加しないと危機管理というのは完成しないと思います。そういうふうに考えると、中長期的な対処法こそがですね、抜本的なこの対策になるんだということにもなるわけですね。だから自分のことだけ考えているだけでも守りきれないものがあるということを知ってですね、この今日のお話を聞いていただければと思います。でまず今ちょっと言いました、この国家の国家づくりですね、国家観についてですけれども、これは基本方針として自分の国は自分で守れる国家を作ることが原則だというふうに思います。つまり自分で自分の国守れずに他の国に守ってもらうだけの存在がどれだけ歴史的に見て脆弱かということは知るべきだと思うんですね。例えば通商に明け暮れて国防を考えなかったカルタゴという国が最後どんな悲惨な目にあってですね、国中さら地にされて塩をまかれて、もう二度とそこで新しい国が立ち上がってくることができないところまで滅ぼされたか、こういうことを知っておればですね、これは国として抜本的に立ち向かわないと大変なことになるということがわかるわけなんです。例えば今日本はアメリカに守ってもらおうと、アメリカの核の傘に守ってもらおうというのが基本戦略ですけれども、この守ってくれているアメリカの気が変わったり、あるいはそのアメリカの国内情勢が変わってですね、大統領が変わったりでもしたら、いきなり日本は危機に陥ることが見えてるわけですよね。アメリカだって自分の国が核ミサイルでやられる危険性が出たときに背に腹は変えられぬということで東アジアから撤退するオプションだってないわけではないわけですね。その時にアメリカが全部撤退したとき、日本が自分で守れない体制だったら丸裸ですよね。しかも北朝鮮、中国と派遣国が核ミサイルをたくさん備えていて守れるわけがありませんよね。だからそもそもですね、他人を頼ってばかりいる人間になっていると、本当真の友達はできないという考えだってあるわけなんですよ。人の頼りばかりになってる人ってね、それは人面がよく対応ね、上手に対応しているように見えても本当の意味での信頼は得られないから、本当の友達もできない、こういうことがあるわけですよね。そういう目で見ると、まあ安倍首相のですね、この振る舞いもですね、非常に疑問を感じるところが多々あると言わざるを得ません。例えば2017年の9月のですね、20日頃のこの安倍首相の国連での振る舞いを見てもですね、トランプ大統領は、まあ、ありがたいことに、アメリカやその同盟国が危機にさらされたら、北朝鮮を徹底的に殲滅せざるを得ないとまで言ってくれたわけなんですけれども、これすごい友情のある発言だと私は思っていますが、安倍首相はその後、今のトランプ大統領の言葉を全面的に支持するという発言を国連でいたしました。でトランプ大統領はそれを非常に喜んで、後で行われた晩餐会の時に安倍首相を隣に座らせて、まあ、親密度をアピールしてくれました。でこれをもって日本外交の大勝利だと いう人はいるんですけれども、果たしてそうでしょうか。また安倍首相はですね、国連でもその他の発言でも二言目には国際社会はという言葉を出しますよね。つまりインドから外遊して帰ってきた時にも北朝鮮に対して国際社会は容認しないとか、国際社会の力を合わせて北の脅威に対抗するとか、あるいは国連でもこう言いましたよね。必要なのは行動で、国際社会の連帯にかかっているのでありますと。しかしですね、その国際社会って何を意味しているのか、まあ安倍さんが外交してきた国のことを指すんでしょうけれども、ロシアも中国もインドもアフリカ諸国もですね、そんなに言うほど北朝鮮の危機を感じているわけではないと思うんですよ。ロシアはそもそも今回の件に関しては北朝鮮を支援する立場ですし、それからも核ミサイルを何百倍も北朝鮮に持ってますから、そんな北朝鮮ごときに自国が滅ぼされるなんて全然思ってないわけですから。それから中国だってそうですよね。水面下で北朝鮮を支援してきたわけだし、その核ミサイルのパワーだって、それはやっぱり何百倍も持ってるわけですから、そんな北朝鮮ごときにですね、滅ぼされるという危機感なんか持ってません。インドだってそうです。インドも、まあ、あそこも核は持ってますし、それから、もう、北朝鮮からちょっと離れてますしね。だから、連携して北朝鮮に対抗すると言ってくれても、リップサービスの面もあるわけですね。でましてや、遠いアフリカ諸国とか、中南米諸国がですね、例えば、北朝鮮の外交官を今回の問題に即して国外撤去させると言ったとしても、そんな日本ほど本当に危ない状況に置かれてるわけではないわけなんですよね。だから日本の立場を例えれば、今ハイエナから狙われる一番危ないところにいる、まあヤギだと日本をすればですね、それが遠くにいるライオンとかトラとかですね、いろんな鹿とかに連携を呼びかけても、そのみんなは自分に危険が及んでまで日本を助けてくれるなんて限らないわけですよね。それをまあ二言目には国際社会がどうのこうのとか、あるいはアメリカのことを支持するとだけ言ってて、自分でちっとも自分のことを守ろうとしない国がですね、本音レベルで世界からどう見られてるかということをよく知ってないといけないと思うんですね。そんな自分で自分を守ろうとしないのに他にばっかり頼ってくるような国を見てですね、本当の意味で連携しようと思うでしょうか。まあそれはお金を出してくれる分に便利なんでリップサービスぐらいはしてくれてるというふうに考えておくのが妥当だと思います。だから安倍首相のがなんか国防に強いと言ってますけど、いやいや決してそんなことはないと、安倍さんの対応非常に不十分だというふうに私は見ております。でそういう中でですね、今まあ2017年9月の末時点ですけれども、突如として安倍さん解散総選挙に打って出ましたけど、これも非常に危険なことで、その国連ではですね、安倍さんこう言ったわけですよ。もう私の発言は論点はただ一点、北朝鮮に関して集中せざるを得ないとまで言って、まあ、北朝鮮の危機対応のことばかり言ったのに、国に国内に帰って日本に帰ったらいきなりですね、解散総選挙で、しかも選挙の争点は北朝鮮がメインじゃなくて、消費税増税分の使い道を全世代型社会保障に当てるっていう、こういうことでしょ。これ人気取り政策ですよね。要するに国民にばらまいて選挙で票入れてねっていう、こういう打算ではないですか。これは結局北朝鮮に関してはアメリカに全部守ってもらうんだと、で自分は陰に隠れて何もしないと言ってるのと同じですよね。だからまあ実に卑怯といえば卑怯、 恥ずかしいといえば恥ずかしい政治姿勢だというふうに思います。つまり今回の解散総選挙のですね、真の狙いは森友家計問題での自分への追及をかわして、それからこの山尾議員の不倫問題で今支持を落としている民進党とか、あるいはその準備がまだ整っていないと思われる小池新党、これの準備整わない隙に選挙で勝ち抜けていこうという、まあ姑息な打算による解散ですよね。ところがまあこの打算も昨日小池さんがですね、まあ自分が新党の党首になって、これも問題があるんですけど、東京都知事でありながら国政の方の党首になって、しかも民進党が完全な相乗りでですね、ここに合流しようとしていると、これでなんか一気にですね、今の好きだったら自民党勝てると思った思惑が揺らいでますけれども、まあこれも結局政治姿勢としては本当になんかこう単なる短期的な目先の思惑だけで動いてると言わざるを得ないですよね。そもそもこの自民党がですね、1100兆円の借金を作って、この借金何のために作ったかというと、ばらまいて自分たちの政党が票が取れるようにし続けた、この賄賂ですよね。これによって1100兆円も借金作って、しかもそのために消費税を上げて、それで日本経済を20年間も停滞させて、結果的に我々の家計が苦しくなっているという現況がここに自民党の政治にあるわけですから、だからどう見ても自民党をですね支持することが我々の中長期的な将来のためになるとは思えません。だから安倍さんしかいないとか、この危機な時は安倍さんの方がマシだという考え方がもう通用しなくなっているというふうに思うわけです。でかといって他の野党、まあ、公明党も含めたその他の政党もどうかというとですね、まあ、さっきも言ったように今日9月28日時点で民進党が小池新党に合流して、まあ、いわゆる劇場型の選挙でですね、非自民が結集する形で、まあ、票を伸ばそうとしてますけど、そもそも小池新党の公約の中に原発ゼロが入ってるわけなんですよね。で、原発ゼロということは、中朝のこの核の脅威に対抗して、核で守ろうとは思ってませんと、両手を挙げましょうということを政策で言ってるわけですから、小池新党だって国防にはもう無力だということが見えてますよね。だから決して任してはいけない、こういう政党だと思います。あるいは、自民党と連立を組んでいる公明党もですね、そもそも池田大作の創価学会の動き自体が中国と地下で太いパイプを作って、まあ、一説には創価大学等で中国からの工作員の受け入れ口になっているということも噂されているぐらいですから、これ国防には無力でしょう。中朝の方のに水面下では組みしているわけですからね。あるいは、まあ、維新の会と言ってもですね、やっぱりこの風緑のように安倍自民の方にすり寄ってみたり、あるいは今回の小池新党の方にまたすり寄ってですね、なんかやっぱり風緑風に勝ち馬に乗っていこうとするような政治理念のしっかり立っていない頼りない政党に思えます。もともとまあ橋本知事がですね、まあなんかフェイクスター風に出てきた時に作った政党ですから、ここに国政を任すわけにはいかないと思います。そしてまあ共産とか社民は問題外ですね、そもそも共産主義体制に賛同してるわけですから、そういうふうに考えたら中長期的に任せる政党はですね、まあ、一つしかなくなってくると思いますね。で、私は幸福実現党しか選択肢はないというふうに考えております。なぜならば、この政党だけが一 貫して北朝鮮危機に対する正しい意味での国防を主張してきたと思えるからです。この幸福実現党の母体となった幸福の科学においては、なんと今から23年も前の1994年から北朝鮮のミサイル危機に警鐘を鳴らしておりました。これはその前年の1993年にですね、北朝鮮が突如として核拡散防止条約 NPT からですね脱退をして、これで始まった第一次北朝鮮核開発問題というのがあったんですけど、これを受けてですね、これを放置したら東アジアのパワーバランスが崩れて危険であるということを言っておりました。さらに、まあ、その後、例えば2002年に起きた濃縮ウランによる核開発計画発覚ですね、北朝鮮がまたもや核開発計画をしていると発覚した際も、アメリカのブッシュ政権だったんですけれども、ブッシュ政権というのは東アジアに対する関心が薄くて、だから6カ国協議で、抑え込めるんじゃないかということをやったんですけれども、結局何の機能もしなかったと。北朝鮮は話し合いに応じるふりをしながら最後のところで約束を破ってずっと核開発を続けていたわけですよね。で、今から8年前の2009年の4月5日にとうとう北朝鮮がですね、日本の東北地方の上空を通過させるミサイルを撃ったわけですね。これ極めて国防の危機だったにもかかわらず、当時の麻生政権はですね、これ北朝鮮から飛翔体が発射されたと言ってミサイルという断定を避けたんですよね。これは国防に対して真正面から向き合うんじゃないという姿勢の表れですね。しかもこういうことが危ないと言ってたこの自衛隊のトップの首を切りましたよね。だから保守本流と言われた麻生政権にして、まあ、この手叩くですから、その方が今副総理に座ってるわけなんで、やっぱり自民党に任せるわけにいかないというふうに感じるわけです。で、それは危ないと。麻生政権までそんな風にして逃げてるのを見て危ないと見て、そして幸福実現党が急遽立党されたという、こういう経緯である。以後一貫して国防強化を、まあ、この実現とは訴えてきて、自分の国は自分で守れと、まあ、言い続けてきて、このぶれない姿勢は評価に値するというふうに思っております。ではですね、我々がどのような行動をしたらいいのかということなんですけれども、まずですね、我々は有権者として自分の貴重な一票をこの正しいと思える政党、私はもう幸福実現党しか国防の意味でないと思ってますけれども、まあ、そういうところに貴重な一票を入れるというのが一つですけれども、ただまあそれだけじゃなくてですね、私がもう一つ、今回ご提案したいのは、なぜ実現党なら実現党なのかということを自分の言葉できっちり語れる必要があると思っております。つまり浅い勉強だけしてですね、まあ、誰ぞがそう言ってるから自分もそう思うという程度の不破雷動型だとですね、これはいろんなところから反論されたらすぐにグラグラしてしまうわけですね。あるいは誰か他の人を説得しようとしても決して腰のある説得が展開できないわけです。そうではなくて、いやいや、そうでは、こういう理由で幸福実現党しかないと思っているし、こういう理由で他の政党にを選ぶべきではないと思っていると、こう明瞭に発言できてこそですね、本当の意味で正しい政党の支持が広がるというふうに思っているわけなんです。だから結局勉強して自分の頭で考えをまとめておくことが大事になると、中長期的には力になるというふうに思っております。 だからまあ、なぜ自分の国は自分で守らなければならないのか。これをしっかり自分の言葉で言えること。で、だから、こういうふうな投票行動を私はします。ということが、はっきりと明言できること。こういったことがですね、中長期的な対処法として、とても大事になるというふうに思ってるんですね。だからなんか不和雷動型で自分の考えが明確に言えないクラゲのように漂っていく、こういう姿勢をまず自分から改めていく。で、自分が改めていくと少しずつ自分の周りにもその輪を広げていくことができると。これがですね、やっぱ抜本的な対策としては大事ではないかなというふうに思っております。それから、もう一つの論点ですね、こっちは個人の方の論点になるわけなんですけれども、これはさっきの、スローガンになぞらえて言えば、自分の生活は自分で守れということが大事だと思います。なぜかというと、やっぱり国に頼るだけではなくて個人としても自立してないと、これからの時代というのはですね、なかなか生き抜けないと思うからですね。いわゆる平和をずっと享受できた戦後がもう終わろうとしている。実質上終わってるわけで、これまでのいわゆるサザエさんの世界がずっと続くと思うのは甘いわけですね。これからは激動の時代に入っていくと思います。そういう時代に個人として単にみんながそうしてるからそれに従ってれば安全という考えではもう通用しないというふうに思うからなんです。で、まずこの自分の生活を自分で守るためにはやっぱり財力がいるというふうに思います。一定の力のお金のを持ってないとですね、やっぱり自分を守ることができないと。だから富伝道についてしっかり学んでおいてほしいなというふうに考えているわけなんです。つまり危機管理と豊かさの構築は実は表裏一体であってですね、だから自分の身は自分で守るというのが、その危機に対して発動したら危機管理でも、将来の財力の方に向かえばこれ富伝道になるわけなんですね。で、どちらも共通点は、正しく未来を見越してちゃんと準備をしておくということになってくるわけなんです。つまり財を築くのはですね、一朝一夕では無理なんで、やっぱり計画的な取り組みが不可欠になると思うからなんです。この財があるということがですね、自分の身を守ることにもなるという一例として、私は核シェルターについてもちょっとね、述べておきたいと思いますけど、本当にこの核ミサイルや生物化学兵器から自分や自分の家族を守ろうと思うなら、やっぱり核シェルターを自宅に作ることまで、この念頭に置くべきだと思っております。なぜならたとえ地下に逃げることができたとしても、地下鉄に逃げたとしても、そこは開口部があってですね、地上の入り口はずっと開いてるわけですから、核爆発が起きたらその爆風はその出入り口を通って地下にまで吹き込んでくるわけですよね。生物化学兵器だってその入り口を通ってどんどん下に流れ込んでくる。やっぱり危険は危険なわけなんです。それはマンションの地下に行っても同じことですね。だからちゃんと守ろうと思うんであれば核シェルターが必要になってくるし、それは何も極端な議論でも何でもなくて、スイスやイスラエルでは 100% 各人の家庭に核シェルターがあるわけですし、アメリカなんかでも相当なパーセンテージでも持ってるわけですし、韓国なんか 300% 持ってる。だから日本だけです、 0.02% みたいな、ね、こんな状況のところはですね、ほとんど何の対処もしてないのが今の日本。 だから核シェルターの議論ってこれからとっても大事になると思うし、もしこれから自宅を新築するんであればですね、地下に埋め込み型で核シェルターを作っておくべきだと思います。まあ、いくらぐらいかかるのかを調べてみると、なかなか定価で出せないみたいで、見積もり型になってるみたいなんですけど、いろんな情報を全部合わせてみると、まあ、最低500万円ぐらい用意しておくべきだというのが大体今の私の調査です。まあ、この辺ニーズがあるんであればですね、富電動ナビで今後のコンテンツで核シェルターの特集をやってもいいと思ってます。実際に業者まで話し聞きに行けば相当なことがわかるわけですから。でこういったこともあの本とかネットではもうほとんど出てこない情報ですよね。でも私は必要であればこういったものもですね、独自取材でどんどんと出していくことも可能であります。あるいはこの、ね、もしもの場合のこの中長期的な対処としては、私は疎開先、いざという時の疎開先も考えておくべきだと思うんですね。やっぱりそれは危機管理は最悪の状態を想定すべきですから、自宅の上空でミサイルが爆発した場合はしばらく家に住めなくなるわけですから、でどこに、ね、疎開するかということだってすぐ必要になるわけで、そしたらその場所の選定もですね、考えておく必要があるわけですね。まあ、私自身ももちろんそのシミュレーションを行っていて、今だったらどこが疎開先としていいかなということはアイデアは持っております。まあ、これはどこにミサイルが落ちるかによって状況変わりますけど、まあ、現在予想されているのは大都市圏か、あるいは米軍基地のところなんで、私はまあ今一箇所だけもし挙げろと聞かれたら、長野県のですね、松本、あるいはその奥にある安曇野あたりがいいんじゃないかと思ってるわけなんですね。あそこだったら、まあ大丈夫でしょうということをまあ考えております。まあ、その一例はそういうことなんですけれども、疎開先の選定も含めてですね、中長期的に本当に危機管理するんだったらこういうことも考えておく必要があると。でもちろんこういうことに手が打てるためには一定の額の財力が必要ですよね。私は今生涯現役の研究として、その人生の晩年の方のいろんな方の研究も進めてますけど、やっぱり年を取ってくるとですね、お金の方が足りなくなって、まあ、せっかくたくさん集めてきた蔵書も全部売り払って、そしてまあアパート暮らしをしてる人の話なんかもたくさん聞いてるんですね。だからやっぱり老後に関してちゃんと収入が入ってくる道を今のうちから準備しておくってとっても大事なことなんです。だからこれ1ヶ月2ヶ月後にそういうふうにならなくても5年10年後に起きてくる可能性が高いわけですから、今から準備しておけば間に合いますけれども、困ってから何かしようと思ってもですね、アリとキリギリスの話と同じで、冬将軍が来てからキリギリスが何とかしようと思ってももう遅いわけですから、アリのように今のうちからせっせとこの準備をしておくべきだというふうに考えております。でこの財力を作るための基本ですけれども、個別のことはこれからのコンテンツでですね、いろんな角度で述べていきますけれども、トータルで一言で言えば大事なのは、自分で情報を取り、自分で考えて、自分で行動する力、これが財力を作るためには必要だと思います。まあ、先ほどから言ってるように、みんながそうするから自分もついていけば安全という時代は終わりました。もうニュースを見てみてください。このみんなをリードしている政治とかマスコミが今回の衆院選の解散総選挙でもどれほど混迷してるか、右往左往してるし予想当たってないじゃないですか。だから自分で正しい情報を取って、正しく考えて、間違いのない行動をするという、こういうインフラを整えておくことがとっても大事だと思います。日本は自由主義社会ですから、自分で正しい判断を作ることができれば自分の道を決めることができるので、 本来そういう能力を使ってなかっただけでですね、これをしっかり磨いて油を刺してそこを錆びつかせるのを、ね、なくせば動けるようになるというふうに思います。でこの正しい情報を取るということなんですけど、そこをサポートするのがこの富伝導ナビを作っている意味なんですね。つまり先ほどから申しますように、新聞とかテレビとか雑誌を読んでもなかなか正しい情報がわからない時代です。そういうものの奥にある本当のものをずっとお届けするときに、やっぱり独自の調査を自分でやるのはなかなか大変だと思うんですね。個人では難しいと思いますから、ですから専門家がずっとアンテナを張って、そして今一番重要なものは何かということを、ね、富伝導ナビでは重視してますので、だからジャンルにこだわらず、富が必要なら富のこと、最新トレンドが必要なら最新トレンドを伝えますけど、危機管理が大事だと思えばこういう特徴を組んだりもいたします。これは何が一番大事かというものを常に判断しながらこのコンテンツを出しているからなんですね。だからまあそういうものをですね、ずっと取っておくということが皆様中長期的な対処としては非常に大事ではないかと、そこに一定の投資をなさることは決して無駄ではないというふうに思います。でもちろんこの正しい情報をですね、出してくれるところが他にもちゃんとございますけれども、ただかゆいところに手が届くような形で個別具体的なところまで降りてこれを届けてくれるものというのはなかなかそうないんではないかというふうに感じているわけなんです。私もこういう業界でですね、長くやっておりますけれども、組織時代も含めれば長くやっておりますけれども、大きな指針というのが出たとしても、それは言ってみれば高速道路のようなものでありまして、高速道路でこっちに向かったらいいというところまでは分かっても、実際に目的地に行こうと思ったらその高速道路を降りて下の道を行かなきゃいけないんですね。その下の道のところまでちゃんとナビゲートしてくれるサービスはあんまりないと思うわけなんです。でも実際はですね、大阪の実家に東京から行こうと思っても、東名高速道路で大阪までドーンと行けても、そこから降りて下の大阪のいろんな道をいろいろと走りながら自分の実家にたどり着かなきゃいけない。その下の道のところで迷ってしまって結局たどり着けないケースをたくさん見てきました。だから個別具体的なその実践の方法のところまでですね、ナビゲートするために、まあ、小回りの利くサービスとしてこのような富伝導ナビというようなものを作らせていただいております。まあ、実際自分に当てはめて実践するっていうのは簡単なようで、やっぱりガイドがないとなかなか難しいと思うからなんですね。でさらに言うと、まあ、自分で考えていきましょうというところをサポートするのが個別ナビなんであります。教えを自分に即して実践するためには、実際にはアイデアが必要なんです。具体的なアイデアですね。抽象的な方針を目に見える形で具体化するときに、もう一段ブレイクダウンした発想が必要になるんですね。その時にいろんなことを思いつけないといけない。でこの思いつくのがですね、これ、やり慣れてるとできるんですけど、アイデアをあんまり出したことがない方にとってはなかなか出せるようで出せないんですね。だからなんとなくの大筋は分かっても、今日自分がどう行動するかがなかなか分からない、そこで止まってしまうというケースをたくさん見てまいりました。なのでこういうところをですね、これはもう単なる読書とか、あるいはセミナーとか研修に出るだけではうまくいかないというのはここですね。ところが具体的なアドバイスをしてみると、これ道が開けてくるわけでして、まあそういう意味でですね、お互いにお話をしながらですね、お導きをするということは非常に有意義だと思っております。 例えばじゃあどんな感じで私がやってるのか、そのクライアントさんの声としてちょっと一つ紹介しようと思うんですけれども、これはあの私がですねコンサルをしている方の話ですけど、まあ言ってみたら電話でのこういうアドバイス、これをしてきた人の声だと思って聞いてください。東内さんのこの電話コンサルを1年間続けて、この方は待望の出版を果たした方なんですね。数年間かかるプロセスをぎゅっと短縮できたというのが率直な感想ですとおっしゃっています。時間をお金で買えたということですね。で、まあ東内さんのコンサルによって多角的な視点から切り込んでもらったおかげで自分の強みが自覚できるようになりました。私のような専門家、この方はあの整体師なんですね。私のような専門家が新たにビジネスを始める際に一番悩むのはポジショニングですと。で、これは何をやるかということですが、一人で考えてもぐるぐる回るばかりで全く前に進みませんと。でもまあ私との話でですね、いろんな角度から質問をしたり、あるいはそのアドバイスをしているうちに、まあ、この方は自分で自分の強みをはっきり自覚されて、まあ、そしてポジショニングというものをしっかり設定することがおできになったんですね。それがまあ本のタイトルにもなりました。まあ、自分のポジショニングが決まればやることが絞り込めるので商品が決まりますと、まあ、いうふうなことをおっしゃってます。だからこの方はまあそういうことでですね、整体に関する新しいビジネスを発見されて、まあ、これで本も出されてですね、でここから富を得ていこうという段階に入られたんですけど、まあ、最後にこの方はですね、私と同じように5年かかるところを1年間で済ませて前に進みたいと思っている人にとっては、インスピレーションに富んだ、まあ、この東野へのコンサルがきっと役に立つことでしょうと、まあ、こういうふうにおっしゃっていただいております。で、まあ、コンサルとあの個別ナビは、まあ、よく似ているもので、個別ナビがそのお試しバージョンですので、まずまあちょっと試していただければですね、どんなものかなのかというのがお分かりになると思うんです。で、つまりここで私が申し上げたいのはですね、自分に即して何かを考えてやるには、一人で考えてると堂々巡りに陥りやすいことが結構あると。この方も相当いろんな研修とかセミナーに出ていろいろ勉強されてきた方ですけれども、それでも自分一人ではなかなか道が決まらなかったので、まあ、そうであれば一度ですね、ご相談をされてみて、お話をすると、これはもう十人十色千差万別な世界に入っていきますので、もうそこは一対一で他の人を気にせずにあなただけへのアドバイスをさせていただきますので、ですからもうすごく具体的に自分の進むべき道が見えてくるわけなんですね。まあ、ということでですね、中長期的な、まあ、対処法をするためには自分で正しい情報を取って、そして自分で考えて、そして自分で道を決めていくという、こういう生き方をすることがとっても大事になると思いますので、まあ、そういう意味でですね、富伝道ナビというものを今後も出していこうと思いますし、今回の北朝鮮危機に関しても、今、現時点、9月の末時点で、まだまだ変化要因が多くてですね、これからまたいろんな状況が訪れてくるだろうと思うんですね。当然、この1ヶ月間のお試しでは、すべてをですね、お届けすることができないので、今後も必要と思えば、すぐにこういうものを特集して、富伝道ナビのクライアントさんには、貴重な指針をですね、お与えしていきたいというふうに考えております。ですから、まあ、幸福繁栄な目的地にたどり着くには、適切なナビゲーションが必要で、もう現代では自動車旅行をするときに、ナビはもう不可欠なものになってますので、まあ、そういうものをですね、しっかりと自分に取り入れておかれることが、これから人生を生きる上で大事ではないかというふうに思っております。以上が 第4弾コンテンツの中長期的対処法でした。どうもありがとうございました。